あれ？あ、大丈夫かな。これ聞こえてますかね、これ。あれ、これ BGM 大丈夫か、これ。ちょっと順番ミスったな、これ。ですね。今日はちょっと時間遅いんですけど、やりたいと思います。ですね、2話ほど読んでやめるんですが、まあ今日生朗読会をやったもん で、でしかもその後にダベリを3時間弱やって、ってことで自分は6時間ぐらい喋ってたはずなんですけど、なぜ今日また生やっとんじゃいというところではあるんですが、やりたいと思いますが、音量メーターは動いてるので、大丈夫だとは思いつつ BGM とのバランスがわからないので、書き込みを音量に関して、いただけるとですねありがたいんですが、大丈夫かな。で、大丈夫だったらですねもう読み始めちゃうんですけどね。はい、淡々と読んでですねしまおうかと思います。どうだろう、分からんが、まあ、録音されてるしなんとかなっかな。何の前触れもなく始めましたが、いけると信じてやるか。一応な、 BGM も動いてそうだから大丈夫かなはい、ということで、最初やるのはですね、失礼、まだ原稿出してない原稿をいただいたんですね、いただいたのがあってですね、そちらの方をですね、今日ちょっと生朗読会で原稿をいただいたんですね。はい、ということでですね、そちらの方を読ませていただこうかと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくれ、さで、マッチ棒のような女性という題名の話です、行きたいと思います。多分大丈夫だとは思うんだけどね、音量メーターが動いてるんで少なからず音は入ってると思います。なので書き込みないけど書き込みないけどですね、やりたいと思います。はい、マッチ棒のような女性という題名の話です。じゃあ行きましょう。はい、あ、書き込みあった。初聞きですと、出遅れたと思う、出遅れてはないんですけども、とりあえず音量についてですね、書き込みいただけるとありがたいです。音量がわからんのです、音量メーターが動いてるんで大丈夫だとは思うものの、 あでかいだちっちゃいだとか BGM が大きいだちっちゃいだっていうところが分からん。音量問題なし、問題ないということで、じゃあやりましょう。先ほど言ったようにですね、マッチ棒のような女性という題名の話をいきたいと思います。今日はですね、あと1話読んだらさすがに時間も時間だし、そもそも自分もう6時間も喋ってるの で明日も予定あるからさっと去ります。申し訳ないですけど、というつもりで行きます。じゃあマッチ棒のような女性という題名の話です。行きます。これは私がまだ小学生の時に実際に体験した話です。その日は父が所属していた慈善団体が主催するクリスマスパーティーに家族で参加していました。パーティーは夜の10時頃に終わり、それから父の運転する車で帰宅するために国道355号線を宍戸駅方面から笠間駅方面に向かって走っていました。国道といっても当時その辺りはまだ道路照明灯もない真っ暗な田舎道で、夜の10時過ぎともなると通る車もまばらになり、ましてやその時間に歩いている人などまずいないような寂しい道路でした。そしてその頃はスーパーカーブームだったこともあり、車が大好きだった私は助手席に座り、自分で運転しているつもりになって仮想のハンドルを回しながらずっと道路を見つめていました。すると前方に小さく道路沿いを歩いている人らしき姿が見えてきました。こんな時間にこんなところを人が歩いているなんて珍しいなと思いつつ、車で近づくにつれてその人の様子がだんだんと分かってきました。どうやらおしろいを塗ったような真っ白な顔をした女性が一人、真っ赤な着物を着てこちらに向かって歩いてきているようです。それを見て最初はあれはきっと笠間にいる芸者さんだなと思いました。その頃の笠間は日本三大稲荷とも言われる稲荷神社を観光の中心とし、宿場町としても栄えていたために大勢の芸者さんがいたからなのですが、それにしてもこの辺は街中から離れすぎているし、それにこんな真っ暗な道を明かりも持たずに女性一人で歩いているなんて、この人なんか変だよな。さらに車が近づいていき、その人の姿がはっきりと見えたその時、私は恐怖のあまり背筋がゾッとして一瞬にして全身に鳥肌が立ちました。なんとその女性には全く肩がついておらず、まるでマッチ棒のように真っ白な顔から下にストーンと異様に細い真っ赤な着物の胴体が伸びているのです。そしてさらには両目は異様につり上がっており、口は大きく耳元まで裂けています。とてつもなく恐ろしいものを見ているのに、私はなぜかその光景から目を離せなくなってしまいましたが、車はなおもお構いなしにそれにどんどん近づいていきます。そしてそれがすれ違いざまに横から見えた瞬間、今度はまたまた信じられないような光景が目に飛び込んできました。正面からだと異様な姿をした人間のように見えていたのに、それを真横から見るとなんと口に真っ赤な布切れを加え、後ろ足で立って歩いている狐の姿をしているのです。何かとんでもないものを見てしまった。もちろんそれらの体験は時間にすればほんのわずかな間の出来事だったわけですが、当時小学生の私にとってはその後もずっと記憶に残ってしまうほどの強烈な恐怖体験になりました。そしてその体験の直後、私は車の中で少し放心状態になった後、そういえば運転している父にも今の恐ろしい何者かは見えていたのだろうかと不安になり、恐る恐る父に尋ねてみました。 すると父は、ああ、あれは狐が人間に化けて歩いていただけだよ、と、まるで昔からよくある当たり前のことのように話し出しました。どうやら、この辺で生まれ育った大人たちにとっては、狐に化かされる経験はそれほど珍しいことでもないらしいのです。以上、マッチ棒のような女性という題名の話でございました。はい、というわけでですね、今ちょっと紙の音もチラチラしとると思うんですけども、原稿をいただいてですね、しかもそこにそのなんだ実際にこう見た時のこう、こんな姿だったよという絵とイラストと、さらにその地図でですね、この辺で、起きたというところで地図のそのこの場所ら辺なんだよっていうマークまでついてるということでですね、すごいなと、マジかっていうやつで、まあちょっとですね、今日の録音をアップするときにそのイラストの方もちょっとアップできたらと思ってますので、もし興味あったらそちらの方も見ていただけたらと思います。というわけで、次行く前にちょっとジータレス読みで、253は読んだから254、敬愛するおっちゃん、ワコツッツと、ワコツッツはニコ生だと思うんですけど、別に枠を取ってるわけじゃないので、まあ、ネトラジなんですけどね、まあ、とりあえずありがとうございます、おっちゃんじゃないですけど、で、255、音量問題ないと、あざっす、で、256、久方ぶりに生に遭遇したと、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんって書いてあるんですけど、まあ、晩はです、まあ、今日生朗読会やって、で、さらにダベリ会やってっていうので、6時間喋ってからの生配信、アホじゃないのっていう感じですけど、しかも自分明日予定あんのに。うん、まあ、やってますわ、で、まあ、久方ぶりにってそれはそうですわね、ほとんど自分ネトラジやっとらんのでね、まあ、とはいえ前回21日にやってるんで1週間ぶりぐらいなのか、やったそうか、前回そうだ、先週自分ステーキ食った話雑談してたんだ、うん、で、257、おっちゃん大好きとありがとうございます、はい、それはありがたいですよね、好かれることはありがたいです、いいことです。で258、久しぶりに生聞きなのにライブ後ですし、推しですしですしねと、録音朗読もいいけどやはり初見読みからのリスナー絡み体制が楽しいので次回はおなしやすって書いてあるんですけど、ですね、まあ、ちょっと考えどころ、まあいろいろあんのよ、うん、で、259、生聞き久しぶりで感激です、あざす、で、ボイスも BGM も音調バッチリということで、あざす、はい、ということでですね、いきます、次でやめます、はい、まあまあちょっとね、やったるわっていう感じでやってる感じなので、別に、本当はどうしようかなという感じでしたから、まあそこはご了承くださいっていうところで次、とはいえ次長いんですよね、何分かかるか分かんないけどやってみる、なんだっけ、三月期という話の訳、日本語訳バージョンですね、というのをやって今日はやめたいと思います、三月期の日本語訳バージョンです。三月期、老生出身の李朝は大変物知りで非常に才能にも恵まれていたが、天保の最後の年、まだ年少でありながら上級国家公務員の採用試験である科挙に合格して、その名前を合格者掲示板に載せられ、さらに江南地方の平治や京極などを司る役人に任命された。しかしその性格は頑固で人と調和せず、プライドがとても高く、 下っ端役人の地位では満足しなかった。いくらも経たないうちに役人の仕事を辞めた後は故郷の閣略に帰ってひっそり生活し、他人との付き合いを断ってひたすら監視ばかり作っていた。身分の低い役人になって長い間品のない上司の言いなりになるよりは、詩人として有名になって名誉を死後100年にまで残そうとしたのである。しかし詩人としての名は簡単には広まらず、生活は日を追って苦しくなっていった。李朝はだんだん追い詰められ焦ってきた。この頃から見た目も厳しく険しくなり、顔の肉がそげ落ち、骨が飛び出し、目の光だけがむやみに鋭く光って、以前紳士の試験に合格した頃の頬のふっくらとした美少年の面影はどこにも見ることができなかった。数年の後、貧乏暮らしに耐えかねて妻子の生活のためについに諦めて再び東方の都へ行き、ある地方役人の職をもらうことになった。一方これは自分の詩人としての将来に半分絶望したためでもある。以前同期であった仲間はもうはるか高い地位に進み、彼が昔ノロまで鈍い平凡なやつと思って全く相手にもしなかった連中の命令をありがたく受けなければならないことが、昔の秀才李朝の自尊心をどれほど傷つけたかを想像するのは簡単なことである。彼は塞ぎ込んで何をしても楽しい気分になれず、狂気じみてわがままな性格はますます抑えにくくなっていった。1年後、仕事で旅に出、南水という川の近くに泊まった時、李朝はとうとう発狂した。ある日の夜中、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何かわけのわからないことを叫びながらそのまま下に飛び降りて闇の中へと駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。近くの山や野原を探しても何の手がかりもなかった。その後李朝がどうなったかを知っている者は誰もいなかった。次の年、観察御史をしていた陳軍の袁さんという者が王の命令で使者として霊南へ行った時のこと。途中庄王という土地で宿泊した。袁さんが次の朝まだ暗いうちに出発しようとしたところ、土地の役人が言うには、ここから先の道には人食いドラが出るので、旅人は昼までなければ通れません。今はまだ朝が早いから、もう少しお待ちになるのがよろしいでしょうと。しかし袁さんは家来たちも何人もいるから大丈夫だろうと役人の言うことを聞かずに出発した。沈みかけた月の光を頼りにして林の中の草地を通って行った時、役人が言った通り一匹の虎が草むらの中から飛び出した。虎は今にも袁さんに飛びかかるかと思われたが、さっと体を反転させて元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだったと繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に袁さんは聞き覚えがあった。驚きながらも彼はすぐに思い当たって叫んだ。その声は友の李朝氏ではないか。袁さんは李朝と同じ年に国家公務員紳士になり、友人の少なかった李朝にとっては最も親しい友であった。穏やかな袁さんの性格が険しい李朝の性格とぶつからなかったためだろう。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるだけである。しばらくして低い声が答えた。お察しの通り、ずれた。ちょっと待ってくださいね。 失礼、もう一回行く、もう一回行くね、ごめんね、行きます。草むらの中からしばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるだけである。しばらくして低い声が答えた。お察しの通り、自分は老生の李朝であると。縁さんは恐怖を忘れ馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに久しぶりの挨拶を交わした。そしてなぜ草むらから出てこないのかと尋ねた。李朝の声が答えて言う。自分は今はもう人間ではね、人間ではない体となっている。どうして恥ずかしげもなく昔の友の前に惨めな姿をさらせるだろうか。さらせない。それにまた自分が姿をさら、表せば必ず君に恐怖や憎み嫌う気持ちを起こさせるに決まっているからだ。しかし今思いがけなく昔の友に会うことができて、自分を恥ずかしく思う気持ちも忘れるほど懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから今の私のみに悔い、姿を嫌だと思わず昔君の友李朝であったこの自分と話をしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時縁さんはこの不可解な出来事を本当に素直に受け入れて少しも不思議に思わなかった。彼は部下に命令して行列の進行を止めさせ、自分は草むらのそばに立って見えない声と話し合った。都の噂、昔の友達が今どうしているか、縁さんの現在の地位、それに対する李朝の祝いの言葉、青年時代に親しかった者同士のあの壁のない調子で、それらが話された後、縁さんは李朝がどうして今の姿となってしまったのかを尋ねた。草むらの中の声は次のように話した。今から1年ほど前、自分が旅に出て助水の近くに泊まった夜のこと、一眠りしてからふと目を覚ますと、家の外で誰かが自分の名前を呼んでいる。呼ばれるまま外へ出てみると、声は闇の中から何度も何度も自分を呼ぶ。思わず自分は声のする方へ走り出した。夢中にかけていくうちにいつの間にか山林に入り、しかも知らない間に自分は左右の手で地面を蹴って走っていた。何か体中に力が満ち溢れたような感じで軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと手の先や肘のあたりに毛が生えているらしい。少し明るくなってから谷川の水に自分の姿を映してみると、もう虎になっていた。自分は初め自分の目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと自分で自覚しなければならなかった時、自分はあっけに取られて何も考えられなくなった。そうして恐れた。全くどんなことでも起こるのだと思って深く恐れた。しかしなぜこんなことになったのだろう、わからない。全く何事も我々にはわからない。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きていくのが我々生き物の運命だ。自分はすぐに死ぬことを考えた。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのが見えた。その途端に自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中に人間の意識が戻った時、自分の口はウサギの血にまみれ、辺りにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験だった。それ以来今までにどんな行いを繰り返してきたか、それは情けなくてとても語れない。ただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が戻ってくる。そういう時には以前と同じく人の言葉も使えるし、難しいことを考えることもできるし、師匠や御教の言葉を 空で言うこともできる。その人間の心で虎としての自分の残忍な行いの後を見、自分の運命を振り返る時が最も情けなく恐ろしく腹立たしい。しかしその人間に戻る数時間も日が経つにつれてだんだん短くなっていく。以前はどうして虎などになったのかと疑問に思っていたのに、 この間ふと気がついたら俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。あと少し経てば俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の土台がだんだん土砂に埋もれていくように、そうすればしまいに俺は自分の過去をすっかり忘れ去り、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友であるともわからなくなり、君を裂いて食って何の悔いも感じないだろう。そもそも獣でも人間でも元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているがだんだん忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。それなのに俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、全くどんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを、この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところでそうだ。俺がすっかり人間でなくなってしまう前に一つ頼んでおきたいことがある。エンさんたちは息を殺して草むらの中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。頼みというのは他でもない。自分はもともと詩人として名を残すつもりでいた。しかしその目的がまだ達せられないうちにこういう運命になった。昔作った詩は数百編、当然のことながらまだ世間には知られていない。置いてきた監視の原稿も行方ももう今では分からなくなっているだろう。ところでそのうち今もなお覚えていて空で言えるものが数十編ある。これらを記録して伝えていただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人のふりをしたいのではない。出来栄えは別にして、とにかく財産を食いつぶし気を狂わせてまで自分が生涯こだわったものをたとえ少しでも後の世に伝えなくては死んでも死にきれないのだ。エンさんは部下に命令して草むらの声の言う通りに書き取らせた。李朝の声は草むらの中から高らかに響いた。長いもの短いもの合わせて30編ほど。格調は高くオリジナリティにも優れ、ちょっと聞いただけで作者の才能が並ではないと感じさせるものばかりである。しかしエンさんは感心しながらもぼんやりと次のように感じていた。なるほど、素質としては一流であることは間違いない。しかし今のままでは作品として一流になるのにはどこか非常に微妙な点で足りないところがあるのではないかと。昔作った詩を言い終わった李朝の声は突然自分自身をバカにするような調子に変わっていった。恥ずかしいことだが、今でもこんな惨めな姿になり下がった今でも、俺は俺の詩集が長安の文化人たちの机の上に置かれている様子を夢に見ることがあるのだ。ほら穴の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ。詩人になり損なって虎になった哀れな男。円さんは昔青年だった頃の李朝の自分をバカにする癖を思い出しながら悲しく聞いていた。そうだ、笑い話のついでに自分の今の思いを即席の詩に作って述べてみようか。この虎の中にまだ昔の李朝が生きている印に。円さんはまた下っ端の役人に命じて書き取らせた。その詩は次の通りである。何の前触れもなく気が狂い獣の姿となった。災いが取りつき逃れることもかなわない。今や爪や牙が生え私に対抗できるものはない。人間であった当時は名声実績ともに高かった。自分は虎となって雑草の中にいるが、君はもう出世して剣声も盛んである。今夜も険しい山、明るい月に向かい漢詩を歌う代わりにただ吠えるばかり。さて時間はというと、沈みかけた月の光は冷ややかで、梅雨は草や地面にたくさん降りており、木々の間を吹き過ぎていく冷たい風は もう夜明けが近いことを教えていた。人々はもう事柄の不可解さを忘れ、厳かな気持ちになってこの詩人の不幸を嘆いた。李朝の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからないとさっきは言ったが、しかし考えようによれば思い当たる理由がないわけでもない。人間であったとき、俺はできるだけ人との付き合いを避けた。人々は俺に対して偉そうにしている、態度がでかいと言った。実はそれがほとんど自分を恥じる気持ちに近いものであることを人は知らなかった。もちろん以前郷里の奇才と言われた自分に高いプライドがなかったとは言わない。しかしそれは怖がりのプライドとでも呼ぶのがふさわしいものであった。俺は詩によって名を後世に残そうと思いながら積極的に先生について学んだり、自分から目的を同じくする詩の友と付き合って能力を磨き合うことをしなかった。かといってまた俺は凡人に紛れて生きることにも満足しなかった。どちらも俺の怖がりのプライドと偉そうな恥ずかしがりとのせいである。自分に才能がなかったからと心配なために努力して能力を向上させようともせず、また自分には才能があると半分は信じていたために凡人の中に紛れてぼんやり生きることもできなかった。俺はだんだん世間や人と付き合わなくなり、悩み苦しみや恥ずかしさによってますます自分の心の中にある怖がりのプライドを大きくさせてしまった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのがその人の性格や心の在り方だと聞いたことがある。俺の場合、この偉そうな恥ずかしがりという性格が猛獣だった、虎だったのだ。これが俺をダメにし、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、最後には俺の外形をこの通り内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば全く俺は俺の持っていたほんの少しの才能を無駄に使ってしまったわけだ。人生は何もしないでいるには長すぎるが、何かをするには短すぎるなどと忠告の言葉を口先だけでもてあそびながら、実際は才能が足りないことが現れてしまうかもしれないとの卑怯な恐れと、努力を嫌がる怠け心とが俺のすべてだったのだ。才能的には俺よりもはるかに下でありながら、それを一生懸命磨いたために立派な監視人となった者がいくらでもいるのだ。虎になり下がった今、俺はやっとそれに気がついた。それを思うと俺は今も胸を焼かれるような後悔の気持ちを感じる。俺にはもう人間としての生活はできない。たとえ今俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところで発表できる手段もない。まして俺の頭は日が経つごとに少しずつ虎に近づいていく。どうすればいいのだ。浪費されてしまった俺の過去は、俺はいても立ってもいられなくなる。そういう時俺は向こうの山の頂上の岩に駆け上がり、何もない谷に向かって吠える。胸を焼くようなこの悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は夕べもあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし獣たちは俺の声を聞いてただ恐れひれ伏すだけだ。山も木も月も露も一匹の虎が怒り狂って吠えているとしか考えない。空にジャンプし地面に突っ伏して嘆き悲しんでも、ただ一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい心を誰も分かってくれなかったように、俺の毛皮が濡れたのは夜露のせいだけではない。やっと辺りの暗さが弱くなってきた。木々の間を縫ってどこからか夜明けを告げる角笛の音が悲しそうに響き始めた。今はもう別れを告げなくてはならない。酔わなくてはならない時が、虎に帰らなくてはならない時が近づいたからと李朝の声は言った。だがお別れする前にもう一つ頼みがある。それは私の妻や子のことだ。彼らはまだ閣略にいる。言うまでもなく俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら李朝はもう死んだと妻や子に伝えてもらえないだろうか。決して今日のことだけは言わないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの弱い立場をかわいそうに思って 今後とも道端で飢えたり凍えたりすることのないように取り計らっていただけるならば、自分にとってこれ以上ありがたいことはない。言い終わって草むらの中から大きな泣き声が聞こえた。エンさんもまた涙を浮かべ、喜んで李朝の希望通りにすることを答えた。しかし李朝の声はすぐにまたさっきの自分をバカにする調子に戻っていった。本当はまずこのことの方を先にお願いしなくてはならなかったのだ。俺が人間だったなら、飢え凍えようとする妻子のことよりも、自分の成功の見込みもない監視のことばかりに気を取られているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言う。エンさんが霊南から帰るときには絶対にこの道を通らないでほしい。そのときには自分が酔っていて、人間の心をなくしていて、友と見分けられずに襲いかかるかもしれないから。また、今別れてから前方100歩、今で言うと136メートルだとか、漢字で言うと1キロメートルぐらいは必要に思いますが、のところにあるあの丘に登ったら、こっちを振り返って見てほしい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。勇ましいところを自慢しようとするのではない。醜い自分の姿を示して、それによって帰りにまたここを通って李朝に会おうという気持ちを君に起こさせないためである。とエンさんは草むらに向かって丁寧に別れの言葉を言い、馬に乗った。草むらの中からはまた我慢できないというような悲しみの泣き声が漏れた。エンさんも何度も草むらを振り返り、泣きながら出発した。エンさんたちが丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返ってさっきの林の草むらを眺めた。するとすぐに一匹の虎が草の茂みから道の上に飛び出したのを彼らは見た。虎はもう白く光った失った朝方の月を見上げて、2、3回吠えたかと思うと、また元の草むらに飛び込んで二度とその姿を見せなかった。以上、三月期っていう題名の話でございました。難しい、噛みまくり、しかも漢字も間違えたやっぱりね、ちょっとね、あかんね、これは。これをアップするかこれをアップしますかね。どうします、これ。どうしようとりあえず読んだけど、ちょっとひどかったな。てかよ、難しいね、漢字も難しいのもあるんだけど、ちょっとね、日本語訳のページが改行がないもんでね、ずっと文章がつながってるもんだから、文章の切れ目がね、ちょっとミスったなっていうのもあって、やっぱね、自分ね、雑談ならいいんだけどね、ちょっとね、やっぱね、朗読を生でやるのはね、最近もダメなんだよね。こういう風になると結局自分読んでももう一度録音してしっかりしたやつ作んなきゃなって思うようになってきたから、やっぱな、難しいな最初のやつは比較的そこまで長くないのもあって、ほぼミスらず読めたんだけど、これは難しい三月期難しいです。難しかった、ということでですね、はい、これはちょっとあんまりアップしてもな、アップしてもなんだこりゃっていう感じだよなって思うよはい、でちょっと思うから、悩みどころだな。どうしようかな。最初のやつだけはいいけど、 ちょっと悩みどころです。あー、困ったなぁ。ダメだったなぁ、微妙。あんまり自分の中でもダメだから、難しい。相当これ多分しっかり録音して、読んでっていう形にすると今のタイムよりかは2倍はかかるよな。自分何時から読んだんだろう。でもやっぱな、30分コースぐらいでは、あ、違う、そうだな、25分とかかな。30分はかかんないと思うんだが、そうやね、やっぱ20分コースぐらいでは行くから1時間ぐらいは録音かかるかなとは思うよね。難しいな、どうしようかな。あんまり勢いでやったが最初のだけだな、うまくできたの。そう、後悔するぐらいだったら時間をかけて、噛んだりするとかところを切っちゃった方がいいよね。やり直すかな、どうしよっかな。そう、生でもいいですって言われたから生でやったんだけど、あんまねうまくいかなかったからちょっとね、そうだね、読めない感じもあったしな、分かんなかったやつだよな、あったよな、あと読み間違えたとこもあったから、悩みどころです。とりあえずまあまあまあ、アップはするけど、一応アップはするけど、これは YouTube にアップしない方がいいな。最初の話は別にして、今の三月期はアップしない方がいいと思うな。もう一回読もうかな、明日これを録音するかな。はい、ちょっとやったけど後悔っていう、ところですね。ちょっと失敗したね、難しいね、はい、というわけで今日はですね、これでやめます。生朗読はですねやっぱり難しい、そうだね、そうだな、もう一回読むもう一回読むかな。一回読んだからもう少しは良くなるかな。一回通しで少なくとも読んだからもう一回読めばなんとかなっかな。もう後悔するぐらいなら今やっちまうかな。明日やるって言ったけど、やってみっか、そのままもう一回。でもこういうこと昔やったことあるか、もう一度読みますみたいなやつ、もう一度読むかな、やろ、三月期。老生出身の李朝は大変物知りで非常に才能にも恵まれていたが、天保の最後の年、まだ年少でありながら上級国家公務員の採用試験である科挙に合格して、その名前を合格掲示板に載せられ、さらに江南地方の平治や京極などを司る役人に任命された。しかしその性格は頑固で人と調和せず、プライドがとても高く、下っ端役人の地位では満足しなかった。いくらも経たないうちに役人の仕事を辞めた後は故郷の角略に帰ってひっそり生活し、他人との付き合いを絶ってひたすら監視ばかり作っていた。身分の低い役人になって長い間品のない上司の言いなりになるよりは、 詩人として有名になって名を死後100年にまで残そうとしたのである。しかし詩人としての名は簡単には広まらず、生活は日を追って苦しくなっていった。李朝はだんだん追い詰められ焦ってきた。この頃から見た目も厳しく険しくなり、顔の肉がそげ落ち、骨が飛び出し、目の光だけがむやみに鋭く光って、以前紳士の試験に合格した頃の頬のふっくらとした美少年の面影はどこにも見ることができなかった。数年の後、貧乏暮らしに耐えかねて妻子の生活のためについに諦めて再び東方の都へ行き、ある地方役人の職をもらうことになった。一方、これは自分の詩人としての将来に半分絶望したためでもある。以前同期であった仲間はもうはるか高い地位に進み、彼が昔のろまで鈍い平凡なやつと思って全く相手にもしなかった連中の命令をありがたく受けなければならないことが、昔の秀才李朝の自尊心をどれほど傷つけたかを想像するのは簡単なことである。彼は塞ぎ込んで何をしても楽しい気分になれず、狂気じみてわがままな性格はますます抑えにくくなっていった。1年後、仕事で旅にいて南水という川の近くに泊まった時、李朝はとうとう発狂した。ある日の夜中、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何かわけのわからないことを叫びながらそのまま下に飛び降りて闇の中へと駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。近くの山や野原を探しても何の手がかりもなかった。その後、李朝がどうなったかを知っている者は誰もいなかった。次の年、観察助手をしていた陳軍の袁さんという者が王の命令で使者として霊南へ行った時のこと。途中、庄王という土地で宿泊した。袁さんが次の朝まだ暗いうちに出発しようとしたところ、土地の役人が言うには、ここから先の道には人食い虎が出るので、旅人は昼までなければ通れません。今はまだ朝が早いから、もう少しお待ちになるのがよろしいでしょうと。しかし袁さんは、家来たちも何人もいるから大丈夫だろうと役人の言うことを聞かずに出発した。沈みかけた月の光を頼りにして林の中の草地を通って行った時、役人が言った通り、一匹の虎が草むらの中から飛び出した。虎は今にも袁さんに飛びかかるかと思われたが、さっと体を反転させて元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだったと繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に袁さんは聞き覚えがあった。驚きながらも彼はすぐに思い当たって叫んだ。その声は友の李朝氏ではないか。袁さんは李朝と同じ年に国家公務員紳士になり、友人の少なかった李朝にとっては最も親しい友であった。穏やかな袁さんの性格が険しい李朝の性格とぶつからなかったためだろう。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるだけである。しばらくして低い声が答えた。お察しの通り、自分は老生の李朝であると。袁さんは恐怖を恐れ馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに久しぶりの挨拶を交わした。そしてなぜ草むらから出てこないのかと尋ねた。李朝の声が答えて言う。自分は今はもう人間ではない体となっている。どうして恥ずかしげもなく昔の友の前に惨めな姿をさらせるだろうか。それにまた、自分が姿を現せば必ず君に恐怖や憎み、嫌う気持ちを起こさせるに決まっているからだ。しかし今思いがけなく昔の友に会うことができて、自分を恥ずかしく思う気持ちも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから、今の私の醜い姿を嫌だと思わず、昔君の友李朝であったこの自分と話をしてくれないだろうか。 後で考えれば不思議だったが、その時エンさんはこの不可解な出来事を本当に素直に受け入れて少しも不思議に思わなかった。彼は部下に命令して行列の進行を止めさせ、自分は草むらのそばに立って見えない声と話し合った。都の噂、昔の友達が今どうしているか、エンさんの現在の地位、それに対する李朝の祝いの言葉、青年時代に親しかった者同士のあの壁のない調子で、それらが話された後、エンさんは李朝がどうして今の姿となってしまったのかを尋ねた。草むらの中の声は次のように話した。今から1年ほど前、自分が旅に出て助水の近くに泊まった夜のこと、一眠りしてからふと目を覚ますと、家の外で誰かが自分の名前を呼んでいる。呼ばれるまま外へ出てみると、声は闇の中から何度も何度も自分を呼ぶ。思わず自分は声のする方へ走り出した。夢中にかけていくうちに、いつの間にか山林に入り、しかも知らない間に自分は左右の手で地面を蹴って走っていた。何か体中に力が満ち溢れたような感じで軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと手の先や肘のあたりに毛が生えているらしい。少し明るくなってから谷川の水に自分の姿を映してみると、もう虎になっていた。自分は初め自分の目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと自覚しなくてはならなかったとき、自分はあっけに取られて何も考えられなくなった。そうして恐れた。全くどんなことでも起こるのだと思って深く恐れた。しかしなぜこんなことになったのだろう、わからない。全く何事も我々にはわからない。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きていくのが我々生き物の運命だ。自分はすぐに死ぬことを考えた。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのが見えた。その途端に自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中に人間の意識が戻った時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験だった。それ以来今までにどんな行いを繰り返してきたか、それは情けなくてとても語れない。ただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が戻ってくる。そういう時には以前と同じく人の言葉も使えるし、難しいことを考えることもできるし、師匠や御経の言葉を空で言うこともできる。その人間の心で虎としての自分の残忍な行いの後を見、自分の運命を振り返る時が最も情けなく恐ろしく腹立たしい。しかしその人間に戻る数時間も日が経つにつれてだんだん短くなっていく。以前はどうして虎などになったかと疑問に思っていたのに、この間ふと気がついたら俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。あと少し経てば俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の土台がだんだん土砂に埋もれていくように、そうすればしまいに俺は自分の過去をすっかり忘れ去り、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友であるともわからなくなり、君を裂いて食って何の悔いも感じないだろう。そもそも獣でも人間でも元は何か他のものだったんだろう。初めはそれを覚えているが、だんだん忘れてしまい、初めから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。それなのに俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、全くどんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを。この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところでそうだ。俺がすっかり人間でなくなってしまう前に一つ頼んでおきたいことがある。 エンさんたちは息を殺して草むらの中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けている。頼みというのは他でもない。自分はもともと詩人として名を残すつもりでいた。しかしその目的がまだ達せられないうちにこういう運命になった。昔作った詩は数百編、当然のことながらまだ世間に知られてはいない。置いてきた監視の原稿の行方ももう今ではわからなくなっているだろう。ところでそのうち今もなお覚えていて空で言えるものが数十編ある。これらを記録して伝えていただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人のふりをしたいのではない。出来栄えは別にしてとにかく財産を食いつぶし、気を狂わせてまで自分が生涯こだわったものをたとえ少しでも後の世に伝えなくては死んでも死にきれないのだ。エンさんは部下に命令して草むらの声の言う通りに書き取らせた。李朝の声は草むらの中から高らかに響いた。長いもの短いもの合わせて30編ほど。格調は高く、オリジナリティにも優れ、ちょっと聞いただけで作者の才能が並ではないと感じさせるものばかりである。しかしエンさんは感心しながらもぼんやりと次のように感じていた。なるほど、素質としては一流であることには間違いない。しかし今のままでは作品として一流になるのにはどこか足りないところがあるのではないかと。昔作った詩を言い終わった李朝の声は突然自分自身をバカにするような調子に変わっていった。恥ずかしいことだが、今でもこんな惨めな姿になり下がった今でも、俺は俺の詩集が長安の文化人たちの机の上に置かれている様子を夢に見ることがあるのだ。ホラー穴の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ。詩人になり損なって虎になった哀れな男。そうだ、笑い話のついでに自分の今の思いを即席の詩に作って述べてみようか。この虎の中にまだ昔の李朝が生きている印に。エンさんはまた下っ端役人に命じて書き取らせた。その詩は次の通りである。何の前触れもなく気が狂い獣の姿となった。災いが取りつき逃れることもかなわない。今や爪や牙が生え私に対抗できるものはない。人間であった当時は名声実績ともに高かった。自分は虎となって雑草の中にいるが、君はもう出世して権勢も盛んである。今夜も険しい山明るい月に向かい漢詩を歌う代わりにただ吠えるばかり。さて時間はというと、沈みかけた月の光は冷ややかで、梅雨は草や地面にたくさん降りており、木々の間を吹き過ぎていく冷たい風はもう夜明けが近いことを教えていた。人々はもう事柄の不可解さを忘れ、厳かな気持ちになってこの詩人の不幸を嘆いた。李朝の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからないとさっきは言ったが、しかし考えようによれば思い当たる理由がないわけでもない。人間であった時俺はできるだけ人との付き合いを避けた。人々は俺に対して偉そうにしている態度がでかいと言った。実はそれがほとんど自分を恥じる気持ちに近いものであることを人は知らなかった。もちろん以前郷里の奇才と言われた自分に高いプライドがなかったとは言わない。しかしそれは怖がりのプライドとでも呼ぶのがふさわしいものであった。俺は詩によって名を後世に残そうと思いながら積極的に先生について学んだり、自分から目的を同じくする詩の友と付き合って能力を磨き合うことをしなかった。かといってまた俺は凡人に紛れて生きることにも満足しなかった。どちらも俺の怖がりのプライドと偉そうな恥ずかしがりとのせいである。自分に才能がなかったらと心配なために努力して能力を向上させようともせず、また自分には才能があると半分は信じていたために、凡人の中に紛れてぼんやり生きることもできなかった。俺はだんだん世間や人と付き合わなくなり、悩み苦しみや恥ずかしさによってますます自分の心の中にある怖がりのプライドを大きくさせてしまった。
人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのがその人の性格や心の在り方だと聞いたことがある。俺の場合、この偉そうな恥ずかしがりという性格が猛獣だった、虎だったのだ。これが俺をダメにし、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、最後には俺の外形をこの通り内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば、全く俺は俺の持っていたほんの少しの才能を無駄に使ってしまったわけだ。人生は何もしないでいるには長すぎるが、何かをするには短すぎるなどと忠告の言葉を口先だけでもてあそびながら、実際は才能が足りないことが現れてしまうかもしれないとの卑怯な恐れと、努力を嫌がる怠け心とが俺の全てだったのだ。才能的には俺よりもはるかに下でありながら、それを一生懸命に磨いたために立派な監視人となった者がいくらでもいるのだ。虎になり下がった今、俺はやっとそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような後悔の気持ちを感じる。俺にはもう人間としての生活はできない。たとえ今俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところで発表できる手段もない。まして俺の頭は日が経つごとに少しずつ虎に近づいていく。どうすればいいのだ。浪費されてしまった俺の過去は、俺はいても立ってもいられなくなる。そういう時、俺は向こうの山の頂上の岩に駆け上がり、何もない谷に向かって吠える。胸を焼くようなこのしみを誰かに訴えたいのだ。俺は夕べもあそこで土に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし獣たちは俺の声を聞いて、ただ恐れひれ伏すだけだ。山も木も土も露も、一匹の虎が怒り狂って吠えているとしか考えない。空にジャンプし、地面に突っ伏して嘆き悲しんでも、誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい心を誰も分かってくれなかったように、俺の毛皮が濡れたのは夜露のせいだけではない。やっとあたりの暗さが弱くなってきた。木々の間を縫ってどこからか夜明けを告げる角笛の音が悲しそうに響き始めた。今はもう別れを告げなくてはならない、言わなくてはならない時が近づいたからと李朝の声は言った。だがお別れする前にもう一つ頼みがある。それは私の妻や子のことだ。彼らはまだ閣略にいる。言うまでもなく、俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、李朝はもう死んだと妻や子に伝えてもらえないだろうか。決して今日のことだけは言わないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの弱い立場をかわいそうに思って、今後とも道端で飢えたり凍えたりすることのないように取り計らっていただけるならば、自分にとってこれ以上ありがたいことはない。言い終わって草むらの中から大きな泣き声が聞こえた。エンさんもまた涙を浮かべ、喜んで李朝の希望通りにすることを答えた。しかし李朝の声はすぐにまたさっきの自分をバカにする調子に戻っていった。本当はまずこのことの方を先にお願いしなくてはならなかったのだ。俺が人間だったなら、飢え凍えようとする妻子のことよりも、自分の成功の見込みもない監視のことばかりに気を取られているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言う。エンさんが霊南から帰るときには絶対にこの道を通らないでほしい。そのときには自分が酔っていて、人間の心をなくしていて、友と見分けられずに襲いかかるかもしれないから。また今別れてから前方100歩1キロぐらいのところにあるあの丘に登ったら、こっちを振り返って見てほしい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。勇ましいところを自慢しようとするのではない。醜い自分の姿を示して、それによって帰りにまたここを通って李朝に会おうという気持ちを君に起こさせないためである。エンさんは草むらに向かって丁寧に別れの言葉を言い、馬に乗った。 草むらの中からはまた我慢できないというような悲しみの泣き声が漏れた。エンさんも何度も草むらを振り返り泣きながら出発した。エンさんたちが丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返ってさっきの林の草むらを眺めた。するとすぐに一匹の虎が草の茂みから道の上に飛び出したのを彼らは見た。虎はもう白く光を失った朝方の月を見上げて2、3回吠えたかと思うと、また元の草むらに飛び込んで二度とその姿を見せなかった。以上、三月期の日本語訳でございました。はい、なんか頑張ったけど途中切れたし、もうなんかダメダメだな畜生っていう、残念。はい、ということでもうダメだ。はい、今日はこれでやめます。で、とりあえずちょっとね、つなげよう、つなげるけど BGM 変になるけど、もうしょうがない、そこは。ということで、これでやめようと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ですね、録音はそういった形でアップするだけアップするんで、もしよかったら聞いてみておくんなましということで、あとはまあ YouTube とかにですねアップされたら聞いてねっていうところですね。はい、つうわけで、あざした、お疲れさんでした。はい、ではこの辺でほいじゃあ、さよなら。